払っています。収録の続きの続きみたいな感じなんですけど、日本酒飲んだり、みを飲んだり、今は泡盛のお湯割り、鉄瓶でね、もう白湯を作りまして、その白湯で割りましたね。いい感じに酔っ払っています。これ家で飲む時の良さは、間にチェーサーとか水とかね、挟まなくていいことですよね。最近外で飲むと、もうほんまに飲む人にごめんやでって一言言うぐらい、とりあえず水をむっちゃ飲みます、私はね。でトイレめっちゃ行きます。もういや、こんな時が来るとはねっていう感じなんですけど、だから順番通りに多分配信するつもりで今収録してるんですけど、田原町さんの最後の講義っていう NHK の録画を見てまして、じゃあもうそろそろ寝ないといけない時間なんですけどね、こんなこと喋ってる場合じゃないけど、いやー、またちょっと途中なんですけど、やっぱ田原町いいなと思って、で、まあ一人でいるもんですから好きに収録できるんで、ベラベラ喋ろうと思って今収録ボタンを押しました。そう、田原町は有名やね。さすがに若い人でも知ってるよね。同世代はもう絶対知ってますよね。サラダ記念日、なんだっけ、この味がいいねと君が言ったから、7月6日はサラダ記念日ですね。そうで、最後の講義っていうぐらいで、田原町さんがいろんな10代から30代の人向けに講義をするっていうので今見てたんですけど、まあ、その講義の中で田原町の歌人人生も振り返るし、そのちょっとね、田原町さんの読んだ歌とか、まあ、田原町さんのそもそも恩師の歌とかもちょっと出てくるんですけど、いやー、やっぱりね、私現代短歌好きかもってなって、短歌の話はね、ちらちらここ1、2年ぐらいですか、酔いどれでちょっと喋ったりしてますけども、楽しいですね。で、その百人一首とか私全然覚えてないんですよ。母親が高校教師、国語教師だったもので、振り返ればどうも毎年夏休みに百人一首全部覚えろみたいな課題を出してたらしいんですけど、実の娘にはそんな課題は出されずですね、正月にお金、正月に百人一首を家族でするカルタという位置づけでずっと大人になりましたので、馬やんはね、どうもそういう課題に当たってるらしいですね。だから結構覚えてるんですよ。私ちはやぶるも好きやけど、もう全然そんな歌を覚えるつもりもないから、全然です、全然頭に入ってない。はい、伊勢物語も好きやけど、歌なんて一つも覚えてないですっていう感じですが、いや、まあ読んでね、分かれば素敵やなと思うんやけど、やっぱパッと入ってこないですよね、あの辺の歌はね、万葉集とかね。その点やっぱり現代語で書かれている短歌は本当にこうすごい、そのまんまストレートに難しいこと考えんと心にクッて入ってくるから、すごい好きです。今もこうちょっと再現できるかな、ちょっと待ってくださいね。あ、出てけへん。なんかちょっと575に当てはまらんかも。嫁になれよなんて、缶中杯日本で行っていいのみたいな。あ、これちゃんとこんな575しかないから、ちゃんと言わないと意味ないんですけど、そういう田原町さんの若い短歌の紹介がありましたけど、むっちゃなんかええなーと思って、缶中杯日本で嫁になれよって言うてまう人と、言われてしまった人と、そので、まあまあまあまあ、この立場だと自分はどっちかって言われてしまった人側に感情移入をするわけですよね。いろんな思い出もこう錯綜する中で、 やっぱりいろいろ思うことがあるわけで、なんかそれが一瞬にしてわって浮かび上がってくるから、現代短歌はすごい、その、読む1秒前まで全くなかった世界とか考えとか景色とかが575を読んだ瞬間にもう次の読む前と全く違う世界に自分が立ってるっていうのがすごい好きで、その切り替わりの一瞬がすごい好きで、だってさっきまでそのプロポーズの話とか若い頃のこの人と結婚するんだろうかしないんだろうかしていいんだろうか、どうす自分はそもそも結婚していいんだろうかみたいな、いろんな選択肢があったあの不安定なところとかに、私は今現在は超安定して、あの死ぬほど酔っ払って、もうこれからお風呂入らななそろそろみたいな、寝ないとなそろそろみたいなこと言ってるぐらいのぼんやりした立場だったのが、ギュッてその五七五を聞いた瞬間、読んだ瞬間にギュッてそこに行くじゃないですか。この切り替わりがもうすごい快感でめっちゃいいなと思ってるんですけど、そうで、あと今回まだ途中なんですけど、最後の講義これ全部見ちゃったら遅くなるなと思いながら、でも止まらんなと思って見てるんですが、最後の講義っていうぐらいなんで、この一連の講義で俵万智さんが言いたいことが多分あるんだと思うんだけど、それは短歌の楽しさなのか現代の言葉の使い方なのか、ちょっと、どういう風になっていくのかはこれからなんですが、その間でね、なんか好きな短歌ありますかって、多分俵万智さんの中でですよ、俵万智さんの作った短歌の中で好きな短歌ありますかっていう質問というか、割と早い段階でそういうのがあって、そっから出てくる短歌でこう切り返していく、それもまたすごいなと思って、こっちからもうこのテーマに合わせてこの歌この歌この歌っていう組み立てじゃなくて、何が来てもこう切り返せるんですよね。すごい、その切り返し方もすごい上手だなと思って、即興性というかね、やっぱり講義って完全に組み立てられて決まってしまってるものを聞くよりかは、そういうのが入ってる方が面白いですよね。その辺もなんかうまいなと思いながら聞いています。サラダ記念日は多分私中いつ出たのかな、で、あれ言ったかな、最近も俵万智さんの最新作じゃない、最新のもう一個前の歌集は読んでて、この間はあのホスト万葉集も読んだんですよ。この話したっけな、俵万智さんとか他の歌人さんも含めてですけど、コロナ前後に歌舞伎町のホストがホストになんか歌会をするっていう、あ、うまく言えてない、その歌舞伎町のホストがそもそも提案して歌会をやろうみたいな、でその監修に俵万智さんとあと誰やったか3人ぐらい現代歌人の人がついて、でずっと歌会を月1回とかやってたんですよね。でやってる途中でコロナになって、でコロナ禍の歌と、だからもうガラッと変わったわけじゃないですか、歌舞伎町がもうイケイケどんどんの歌舞伎町と、ガラッと変わったコロナ禍の歌舞伎町と、それぞれの歌ホストのね、多分いっぱいいっぱい歌があったと思うんです。その中でもまあ秀逸なものを集めたホスト万葉集っていう歌が、あの歌集があって、これも最近読んだんですけど、これもめっちゃ良かったですね。あんまりにもいいから、ですぐ読めるからさ、お前やん短歌とかあんまり興味なさそうな、お前にこれええでって言って、ええー、ってホストって言いながら、やっぱ手に取ったらもう読んでましたね。さすが、やっぱり力があるよ短歌は。そう、あれも良かったですね。まあまあそんな感じで、 そんな感じでってなんやねんって話ですけど、やっぱりその現代短歌とか見てると、いやめちゃめちゃ考えられてるんやろうけど、結局その日本人の五七五、あるいは七七、三三七拍子とかね、なんかこのリズムの良さに抵抗できひんのかなっていう感覚も感じますよね。とりあえずなんか五七五に当てはめちゃえばなんかええ感じになるんですよねっていうようなことも思いながら、はい、続きをもうちょっと見ようと思います。おやすみなさい。